皆さんこんにちは、日本マイクロソフト株式会社デベロッパーエヴァンジェリズム統括本部エヴァンジェリストの太田博史です。このセッションはですね、クラウドにデバイスを接続するというタイトルで、インターネットオブシングスの開発方法について、デモを交えながら紹介していきます。はい、アジェンダです。まずですね、私の前の一つ前のセッション IoT の話がありましたけども、IoT 概要についてお話をします。だから IoT を構成するアーキテクチャを紹介して、実際にですね、ちょっと濃いデモを見せながら、デバイスとクラウドをつなぐ方法、開発方法について紹介をしていきます。だから最後にですね、ちょっと IoT 活用している現場をいくつか紹介をして、まとめということで終わりにしたいと思います。はい、でちょっとですね、質問があります。IoT っていうのはインターネットオブシングス、モノのインターネット、いろんなものが絡みますけども、自分は、ネット側サービス系の開発者ですっていう方、どれぐらいいらっしゃいますかね。ちょっと手を挙げていただけますか。はい、じゃあ今度モノの方、組み込み系ですっていう方、同じぐらいですね。じゃあモバイルアプリとか普通のPC 系のアプリケーション開発ですって方、だいたい同じぐらいずついらっしゃる感じですかね。インターネットオブシングスっていうのはいろんなものが絡んでくるということですね。で IoT の概要、ここはサクサクっといきます。今ですね、255億のものが2020年までにつながっていくだろうと。そしてインターネットオブシングスの効果で 7.2 兆ドルですね、ワールドワイドで2020年までにソリューションの市場規模が生まれていくだろうと言われています。そして、はい、250億のデバイスで 7.2 兆ドルの市場ですね。ここでつながってくるもの、リテールのですね、いろんなデバイス、POS あり、それからもうなんですかね、売り場の、ね、いろんな設備機器もあり、それから金融系でも、ね、使える世界ですね。あとはコンシューマーでウェアラブル最近出てきてますよね。マイクロソフトでマイクロソフトバンドなんてのもありますし、多分アップルウォッチをお持ちの方もたくさんいらっしゃるでしょう。それから製造業 FA 機器系ですね、工場行くと、工作機械とか、LINE とかにですね、たくさんデバイス、動いているものがあります。それからヘルスケア、医療系ですね。他にもですね、多分 IoT がこう進展していくと、いろんなデバイス、最近例えばセンサー付きのコップとかですね、あと、よく話題をやっているドローンとかね、いろんなものがネットにつながっていくわけです。そして、他のセッションではちょっと違う日本語訳をしているかもしれないですけれども、今日私たくさんハードウェアでデモをします。で、似たようなハードウェアのでいろいろですね、開発して見せるっていうデモはもうずいぶん前から私やってます。もう 7,8 年やってるんですが、8年前使ったボードは20万円でした。で、それが去年ぐらいになったらもう1万円切ってる、とっても安くなってます。それから MEMS っていうテクノロジーが進歩して、センサーもすごく安くなりました。入手もしやすくなっています。それからスマートフォン考えてみれば、もう皆さんもう iPhone、Android、 それからこの場だと Windows Phone 持ってる方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、スマートフォン、ほぼ皆さん持ってるかと思います。これでも振り返ってみると 2,3 年ですよね。で、スマートフォンが普及したおかげで、もうインターネットに接続する、いろんな場所で接続できるようになって、そして安くなってきてるというのがあるかと思います。それから、最新のテクノロジーを使うと本当に簡単にインターネットオブシングス的なことができるようになってきています。そしてその結果ですね、これまでいわゆる人中心の IT の世界に、実際のリアルな世界にある設備機器とか組み込み機器がこうつながっていって、で本当に世界、物理的な、皆さんが実際に存在している世界のあらゆる情報が加わることによって、多分ですね、大きな利点が生まれてくるわけです。そこでサービスがどんどんどんどん増えていけば、当然ですね、じゃあこれこういうのにも適用したい、じゃああれでもやってみたいということで大きな需要が生まれてくるだろうと。そしてさらに、今は多分 FA にしろ、ヘルスケアにしろ、それから流通にしろ、今あるものに対して、で測れるものに対して、じゃあ IoT を適用してみようかという世界だと思うんですが、ウェアラブルデバイスあり、それから家電でもですね、どんどんどんどんこうコネクテッドなものが出てくる で、従来なかった新しいイノベーション的なシナリオが生まれてくるんじゃないかということで、今まさに IoT を始める時ですよというところですね。で、2010年 IoT のプレイヤーはこんな感じでした。で、今はもう皆さんもね、Wi-Fi とかパソコンの Bluetooth とかでつながるデバイスたくさん持ってますよね。これからどんどんどんどん出てきてます。こういった多様なものがですね、IoT の Things の世界の一員になっていくわけです。そして、IoT ですね、デバイスがもたらす大きな可能性、まあ、リアルの世界との窓口ですね、ここが IT の世界に入ってくると。それから、そういったものをベースに新しいサービスが出てきて、まあ、活用してビジネスモデルができてくると。そしてそれで、革新が起こってですね、差別化を、作っていく、機会が生まれる。まあ、よくですね、IoT、まあ、テクノロジー的にはすぐできる世界かなと思いますけども、じゃあ何をしたらいいでしょうねっていう話をよく聞かれますけれども、シナリオを考えるのは皆さんそれぞれのお役目ですので、ぜひですね、素晴らしい革新的なアイデアを出していただければと思います。はい、次に IoT アーキテクチャですけれども、皆さん、インターネットオブシングズっていうキーワードをもう一回頭に浮かべてみてください。これで、もののインターネットで訳されるのが一般的ですけども、この中にクラウドって言葉はありませんよね。ただ、もの組み込み機器とか設備機器、これからデータを収集する、それからそれに対して命令を送る、でマルチの拠点からデータを収集したり、それから、どっか遠隔地からですね命令をやる、このためには絶対サーバー的なものが必要です。で、一昔前でしたら、これは自分でサーバー立ち上げて、OS 入れてミドルウェア入れて、でセキュリティを気にしながらアップデートを繰り返すみたいな世界だったのが、まあ、今はですねクラウドがあります。でマイクロソフトは、マイクロソフト Azure をクラウドサービスとして提供しています。クラウドはネットワークでサブスクリプション契約、それもしくはオープンライセンスで買えばですね、そのまんますぐ使える世界。そして、試してみてダメだったらもうやめる、設備投資一切なしでできる世界ですね。これも IoT を、やり始めるハードルを下げている一因かなと思います。そして Azure 用の IoT ですけども、まあ、簡単にプロビジョニングができたりですね、使った分だけ支払えばいい、必要に応じてスケールすればいい、それから、グローバルに展開できますと。それからセキュリティ、プライバシーも国際標準に満たしているといったような形ですね。で、IoT でやる上でのですね、重要な3要素ちょっと考えてみると、デバイスの接続と管理の部分、これないとですねインターネットオブシングス始まらないんですね。それから、分析と操作可能なところをきちんとやると。そして、溜まったデータ、それからデバイスの情報を表示しながら、さらにはビジネス分析等をやってビジネスへの関連づけていくというところです。で、今日のこのセッションは一番上のデバイスの接続と管理というところに焦点を当て話をしていきます。で、また後ほど詳しい話がどんどん出てきますけれども、まあ、IoT デバイスとクラウドパターンということで、まあ、クラウドでデバイスをつないで IoT を実現する場合ですね、左側のちっちゃな、これハードウェアボードをイメージしているアイコンですけれども、これが、まあ、つながるわけです。で、ここでは直接、Azure につながる場合もあるでしょう。それから、ものによってはインターネットにつながる能力を持ってないすごい安いデバイスもあります。それは、そこの近くにあるゲートウェイ的なものにつながって、そのゲートウェイがインターネットにつながっていく、まあ、そういったような形があります。だから Azure の方を見てみると、 Azure は HTTP とか AMQP とか標準のプロトコル、インターオペラビリティが非常にちゃんとしてますので、標準的なものですぐつながります。ただ業界の中ではですね、いろいろ特殊なプロトコルを使ったりもします。そういったものをこう受けるためのクラウド側のゲートウェイを作る、まあ、こんな形のパターンも考えられます。それから右側、このセッションではあまり詳しく触れませんが、このですねクラウドゲートウェイって書いてありますけども、ここでつながって収集されたデータを、分析して、ビジュアライズするところ、それからずっとセンサーデータがこうずっとですね流れてきて、このデータをリアルタイムに分析をして、活用していく こと、それから同様にですね、ビジネスロジックの方にそれを流していくといったようなものがあると。そしてそれを実際に人がいろいろやる、これは普通のノート PC、 パソコンだったり iPhone、Android、Windows Phone だったりタブレットだったりと、それから業務システムで今マイクロソフトダイナミクスっていうような業務サービス出していたりしますけども、そういったものもあり、それから Android、iPhone もあります。プッシュ通知ってありますね、ピュッと出てくる、そんなサービスも Azure では送ることができて、そこでこうノーティフィケーションを上げるといったようなこともできます。そしてマイクロソフト Azure の IoT のサービスということで挙げています。まあメインで絡みそうなものを挙げています。ただまあ実際ですね、例えばエンタープライズレベルで IoT をやろうといった時にはネットワーク、これバーチャルプライベートネットワークとかですね、あと専用線接続のエクスプレスルートとか、あとはまあこうやってデータが溜まってきたらそれを売る仕組みでマーケットプレイスといったようなものも必要になってきますよね。できちんとした IoT のシステムを作るには多分 Azure の、いろんな、機能をほぼ全部使うんじゃないかというところです。はい、ちょっと話ばっかりしてるとね、皆さん眠くなってしまうので、ちょっとここでデモをお見せしたいと思います。はい、4番ね、はい、シュガーカメラに映します。こちらですね、東芝 LSI 様が今開発中のセンサーです。温度、湿度、照度、大気圧、加速度、ジャイロ、それから磁気といったようなデータが収集できて、それをパソコン、まあ、ゲートウェイ的なものですね、そこに、Bluetooth ローエナジーで送ることができます。で今はですね、皆さんからちょっと見えないですけど、ここの、PC の方に、Bluetooth ローエナジーでデータが送られています。そして、これをですね、この PC から Azure の方にデータが上がって、でストリームアナリティクスっていうリアルタイムでハンドリングする、サービスを通してですね、一旦処理されて、今度はこちらの私が今手で触っている PC の方にデータを持ってきているというものです。はい、で画面を切り替えると、こちらは3ですね。まあちょっと素敵な感じ ですいません、ちょっとですね、さっきまでつながっていたんですが、これコンコンってやると、これ加速度でやって、ちょっとピュッと出ましたね。本来でしたら、ここにですねピュッとこう立つんですけど、ちょっと立たないですね、申し訳ない。ちょっとさっきまでつながっていたんですが、はい、すいません、最初の電話失敗というところですね。はい、これなかなか15分ですね、セットアップするのは大変だということで、温かい目で見守っていただきたいんですが、ちょっと後で時間があればもう一回振り返ってみたいと思います。ちょっとこちらの方はやらない方向で、いきます。じゃあちょっと、でまあ今はですね、まあ、これやったらコーンとこういったよっていうのが見えるはずだったんですが、まあ、どんなふうに使っていくかっていうところでこうお見せすると、ゲートウェイにつながっていくというところですが、例えば積み込みの状態でなんかこう壊れやすいものに対してですね、ちゃんと大事に扱ってるか、それから配送中に、例えば生物、生鮮食品だったら温度、湿度結構重要ですよね。それが、規定の温度以内に入ってたかといったようなトラッキングができます。で、リアルタイムに見ているので、ちょっともし温度が上がってくるようだったら、これに運転手の方に通知を上げるといったようなこともできますし、お客さんに、渡すときに、はい、これだけ、品質をきちんと確保して持ってきましたといったようなこともできるわけです。それからその溜まったデータを今度フィードバックして、例えばこの道を走るととっても揺れると 言ったようなデータも溜まってくるので、じゃあ配送計画で、こちらの方よりちょっと高めのサービスを選択すれば揺れない、そして確実に届く、配送路を提示する、まあ、こんなことができていくわけですね。はい、まあ、何事もなかったかのように進めますが、デバイスとクラウドの接続のところを見ていくと、先ほどいろいろつなぐ方法ということで言いましたが、まあ、特徴としては、今の、まあ、トラックで物を運ぶといったようなシナリオでもですね、まあ、遠隔データの収集とするというのも、まあ、一つ特徴ですね。それから、コマンド通知、ただ単に、ね、収集していくだけじゃなくてコマンド通知ということで、送らなければいけない。それから、まあ、こういった私のような私がよくやっているようなセッションだと、どうしてもデバイスは1対1でつないでいるようなのが多いんですが、実際には、膨大な量のデバイスがつながるんですね。でそれぞれのデバイスは、が送るデータっていうのは、まあ、センサーデータなんでそんなに大きいものではないです。ただそれが、まあ、ある程度の間隔でこう送られる。でそれがたくさん集まればとっても膨大な量がですね、バラバラバラバラと飛んでくるんですね。これをハンドリングしなければいけない。それから、まあ、旧来のですね、閉じたシステムであればもう固定のもうデバイスも最初から決まっていて、つながってるトポロジーも全部固定でよかったのかもしれないですけども、 IoT の場合は、例えば、ね、さっきのトラックの例で言えば、サービスが順調にこう上がってきたので、じゃあトラック増やそうって言ったら当然デバイス増えますよね。それから、まあ、それは FA でもヘルスケアでも、構わないですし、あとこういったウェアラブル系でしたらもうみんなアドホックにつないでアドホックにやめたりっていうのもあるんです。まあ、そういったものも、対応できるような柔軟な接続形態が必要だと。それから、まあ、スケールですね。いっぱいこうつながってくれば当然ながら、ストレージの容量も必要ですし、接続の、ところの性能も上げていかなきゃいけないと。あと、まあ、応答性能も重要ですよね。例えば生鮮食品運んでいて、10度にその中が、ね、マイナス5度で保たなきゃいけないのが10度になっていて、測って送って、来るのが1時間後だともう腐ってますよね。まあ、そういったようなところが、まあ、特徴としてはあるだろうと。そして、IoT アーキテクチャと Azure の、パースによる組み合わせということで絵にしていますけれども、デバイスとつなぐところはですね、まあ、イベントハブが、まあ、メインになります。それから、まあ、皆さん通常ブラウザーでよくウェブのページ見てると思いますけども、あれで使われる HTTP、まあ、こちらもですね、使われるかなと。それからちょっとカスタムなものであれば、まあ、バーチャルマシンを立ててそこにブローカーの、ミドルウェアを入れてつなぐっていうこともあるかもしれません。そしてつながったデータを分析、蓄積っていうところで、リアルタイムに分析をしていくストリームアナリティクスといったものや、機械学習ですね。こちらはかなり、皆さんの注目度も高いかと思いますけど、マシンラーニングっていうサービスがあったり、それから、大量のデータを並行に処理する Hadoop の実装である HD インサイトがあったり、あと工場みたいなものはデータファクトリーですね。こう溜まったデータを一貫した形で取るといったような仕組み、それからその下には、Azure ストレージ、それから SQL Azure といったようなものもあると。そして、管理活用拡張の方では、皆さんのフロントに対してアプリ、ビジュアライゼーションとかプレゼンテーションを提供するウェブアプリ、それからバッジを処理するウェブジョブ、それから先ほど見ましたけどプッシュ通知のノーティフィケーションハブ、それから、iPhone、Android も含め、モバイルサービス、モバイルアプリケーションを支援する MBurst のモバイルアプリ、それからセンサーデータを収集しつつ動画でずっと見ているっていうのも、これ有効なシナリオかと思いますけれども、ライブストリーミング、それから、作ったサービスの API をサブスクリプション管理で提供する仕組み、それからマーケットプレイスと、まあ、こういったものがですね、Azure では全て、提供されています。そして、デバイスとつなぐところですけれども、まあ、多分ですね、今の流れを見ているとつなぐプロトコルはだいたい HTTP か AMQP か もう一個は MQTT あたりかなという流れですね。あとはまあ場合によってはカスタムもあるでしょう。で Azure は HTTP と AMQP を対応しています。で MQTT に対応したい場合には、バーチャルマシン等ですね、ミドルウェアを入れれば動きます。そして、.NET マイクロフレームワーク Windows for IoT といったようなマイクロソフトが提供する組み込み向けのちっちゃな方のサービス、プラットフォームもありますしと。それからそれだけではなくて、Linux とか VXWorks、tkernel といったような組み込み向けの OS もつながると。でそれ向けには、接続用のですね、オープンソースのライブラリを順次提供していくということになっています。実際ですね、AMQP でイベントハブにつなぐためのライブラリーはもうオープンソースとして、公開されていたりします。そして、接続形態ですが、これ、つなぐときにですね、やっぱセキュリティ絶対に重要ですよね。ただものによってはもうそのまんま流して、単にこのデータパケット拾われても全体を見ないとわからないっていうシステムあるかなと思います。ただその場合には、そのデバイスが、つながっていい正当なデバイスであるということが保証されてないといけない。それから、送られているデータが改ざんされてないよっていう、ところが必要かなと。だからセキュリティに関して言えば、これは従来のですね、インターネットのサービスでやってる、例えば脅威分析とか、まあ、いろいろやりますよね。ああいったものがそのまま適用可能です。それからマイクロソフトが出しているセキュリティデベロップメントライフサイクルっていう、まあ、セキュアなシステムを作るための開発プロセスありますけれども、ああいったものもですね、これに適用ができます。例えば、バーチャルプライベートネットワークでインターネット回線のところを作ってしまえば、まあ、そこは外から見えなくなるわけですから、まあ、HTTP で流してもいいかなっていうところもあります。だからエクスプレスルートっていう専用線のシナリオで言えばですね、もうそこは本当に外からアタックできないということが保証されるのであれば、もうそこは生で流してもいいかなというところです。であとは、まあ、直接接続、それからゲートウェイ接続っていうのがあるわけですけども、ゲートウェイを介した接続の場合は、このローカル、例えばローカルエリアネットワークにつなぐ、ネットでつながっている場合、イーサネットでつながっている場合もあるでしょう。それから、昨今のウェアラブルデバイスのように Bluetooth ローエナジーでつながったりとか、あと非常に低い、消費電力で動く円オーシャンといったような、プロトコルでつながったり、それから Zigbee といったようなですね、プライベートエリアネットワークで、つながるような、デバイスがあったりと、まあ、そういったものを一旦ゲートウェイで集約をして、そこがまあ一種ファイアウォールも兼ねてですね、インターネットの方にクラウドの方につながっていくと。だから、Windows 10ではオールジョイン対応しますというアナウンスがされてますけれども、まあ、オールジョインを使ってつなぐといった選択肢もあるかと思います。はい。それから、イベントハブっていう言葉が出てきていますけれども、イベントハブとは何かということなんですが、高速かつスケール可能な遠隔、計測データ収集用サービスという位置づけです。先ほどね、特徴で、たくさんのデバイスからバラバラとデータがやってくるよと、こういったものをハンドリングするためのブローカーサービスですね。プロトコルは HTTPS、AMQPS をサポートしています。まあ、SSL を使うので、もうセキュアですね。で、HTTP の場合は毎回コネクションを張ります。なので、比較的、通信、時間かかるんですね。で、AMQP の場合は、結構高速にできます。で、イベントハブ、入力の方はですね、イベントハブの、一つのイベントハブに、まあ、一種のキュー、イベントハブ、パーティションっていうキューを用意作ることができます。複数作ることができます。で、1パーティションごとに1ギガバイトパーセックで入力を処理できます。で、こちらは180億メッセージパー日を処理でき、で60プラステラバイトパーデイですね。で、ハンドリングできる。で、さらにその Q の今度の受ける側ですね、こちらの方はコンシューマーグループっていうのを目的ごとに、例えば、分析に 流す、それから蓄積に流す、ロジックに流す、まあ、そういった使い方もできますけれども、それぞれのコンシューマーグループごとにで パーティションごとに2ギガバイトパーセックでデータを、後ろに流していくことができるというものです。イベントハブで受けて、デバイスからイベントハブで受けて何か処理をして、でさらにイベントハブに渡してっていうパイプラインを作ることも可能です。それから、皆さんがスマートフォンとか PC でネットにアクセスするときっていうのはユーザーで認証してやってますよね。でデバイス、例えばこちらのデバイスも別にユーザーがいるわけではないということで、ここで認証をやるということで、ロールベースでキーを設定してアクセスコントロールをするという仕組みになっています。でそのロールごとに、これは管理者のロールだから全部できる、でこれは、単なるリスナーだから読むことしかできない、で書き込むことしかできないといったような制御が可能です。で、Azure IoT Suite が出ますよっていう話がありましたけれども、こちらの方はですね、まだ、もう多分もうすぐ出てくると、プレビューが出てくると思うんですが、コマンドの双方向の通信とか、あと、デバイスを管理する仕組みですね、そのあたりが入ってくる予定です。だから、パースのサービスの部品をね、ビルディングブロック的にこう組み立てていくと、料金もなかなか計算するのが大変ですよね。で IoT スイートっていうのはそれで、すっきりした体系で、ご利用いただけるというものです。それからこのデバイスの部分っていうのは IoT ハブというサービスができていく予定です。こちらの方も近日公開ということで、お楽しみにお待ちください。はい、ということで、これからデバイスとクラウドをつなぐというところでですね、直接接続、双方向通信、ゲートウェイ接続、サードパーティー製プラットフォーム、ローカル連携っていうのを順番にやっていきます。初っ端のデモでちょっと失敗しちゃったので気を取り直してやっていきたいと思います。まずは、直接接続のウェブの API でつなぐという方法です。超小型デバイス、あとで見せしますね。このピンクのボードを使ってやっていきます。こちらデバイス管理の情報の登録管理とかですね、それから比較的緩やかな、まあ、10分おきとか、まあ、1分おきとか、まあ、そういうものだったら、まあ、問題なく使えるでしょうと。それからあと次にやるのが直接接続のイベントハブですね。これは AMQP で送るというものをやります。AMQP、これは、双方向でセキュアで安定的に通信するための仕組みです。まあ、ノード間にコネクションというのを一発貼ります。その中に、セッションというのを作ります。でさらにそのセッションの中に一方向のリンクっていうのを作って、送ったり、受信したりっていうようなことをやります。それからデバイス側でデモでやるもの、これマイクロフレームワークというファームウェアを使います。こちらは PC アプリと同じ、容易さで制御アプリ開発ができるというものです。だいたい 100KB とか 200KB のラムで、もうネットと連携させるようなシステムが C シャープとビジュアルベーシックで開発ができるというものです。そして、ビジュアルスタジオによる強力な開発支援で、これはマイクロ、ドットネットフレドットネットフレームワークのファミリーですので、豊富なライブラリーがあります。それから今 Windows 10 のですね、 Windows ランタイム API と将来的には揃えていくといったような話があるので、まあ、数百メガバイトラムぐらいは Windows for IoT クラスで、その下がマイクロフレームワークっていう位置づけですね。でオープンソースなので皆さんご自由に、ご利用いただけます。それから 32bit の CPU でしたらいろんなものにポーティングができます。そして OS 使わないので、省電力かなと。あといろんな、ハードリアルタイム OS の上に乗っけるといったようなこともできます。はい、ということで、早速デモの方に行きたいと思います。まず使うハードウェアですが、はい、こちらですね、コーテックス A9 っていう CPU が乗ったボードが下にあります。そして温度のセンサーと加速度センサーがついているものですね。ピンキットっていうハードウェアです。こちら IoT あるじゃんというコミュニティがありまして、そこでプロデュースして作っているという日本初の マイクロフレームワークが動くデバイスです。それから、ネットですね、ネット側は、これは私の Azure のポータルですけども、 Easy Decode という Azure のウェブサイトを作っています。はい、こちらの方で、開発環境はまずウェブの方ですね、こちら、ビジュアルスタジオで、ASP.net のウェブアプリというのを利用して作っています。新規作成で、プロジェクトで、クラウドですね、そうすると ASP.net ウェブアプリケーションありますね。はい、こんな感じで、行くことができますね。で、作った結果がこちらです。ちょっと待ってくださいね、これどうしですね。ちょっと待ってください。はい、HTTP の、API という HTTP アクセスですが、API コントローラーというクラスで、簡単にできます。で、HTTP の GET メソッドでここに、やってくるというものです。で、まずは、こちらのですね、DEMO2 っていうやつでブレイクをかけて、こちらの方でですね、アクセスをしていきます。はい、で、こちらの先ほどのピンク色のボードはですね、こちらのこれビジュアルスタジオがいくつも現れるので、左上のですねタイトルの方をご確認しながら、やっていってください。で、ピンキットって書いてる方がピンク色のボードです。こちらの方は、C シャープですね。で、先ほどのボードを USB で接続するともうつながって開発ができます。で、通常のデスクトップの PC と同様にですね、開始ボタンを押すと今 USB ですね、つなぎますね。で、イテレーションというのが表示されていますけども、これ今探しているところですね。はい、で、はい、これつながって、はい、今プログラムが、送られています。そして、もう少しするとですね、このピンク色のボードの方にプログラムが動き出します。はい、あ、来ましたね。で、もうすぐですね、ブレークが張ってるポイントに行って止まります。はい、ネットワークにつながりました。あ、はい、ブレークがありましたね。で、ここで、ステップ実行ができます。で、アップロード200というふうに書いていますけども、ちょっと中の方に入っててみましょうかね。ステップ実行していきます。で、温度を測ってですね、で、さらに、ドットネットフレームワークでウェブのアプリケーションを組んだ人ならなんとなく分かりますね。これリクエストゲットレスポンスで HTTP のところに飛んでいきます。はい、で、レスポンスですね、ステータス OK が返ってきてますね。で、先ほどの、こちらのウェブの方にアクセスができています。はい、で、ちょっとブレークを外して、ブレークを外してですね、こちらの方も外して実行をしていくと、これ今1秒単位で 上げています。プログラムは1秒単位のつもりで上げています。でも、これアップロードなんか見てると1秒以上かかってるように見えますよね。これこのボードはかなり CPU はいいので結構早いかなと思うんですが、まあ、HTTP ですね、まあ、1個で1エンドポイントにつないでも、まあ、こんな感じかなと。で送ってるのは JSON です。テンプレッチャーとあとデバイス ID っていうのを送っています。はい、20回やると平均でどれぐらいかかったかっていうのが出てくるので、あともうちょっと待ちましょうか。はい、そういえば1回目結構止めてましたねあれもあるんでね、まあ、今5秒かかってるよって表示されてます。ちょっとこれは、このまんま動かしておきましょう。で次に今度イベントハブです。イベントハブはちょっと違うボードをまた使おうかなと。はい、今度はですね、GHI エレクトロニクスって会社が出しているガジェッターの対応のボード群です。これメインボードで CPU がついていて、ここがですね温度センサーとか加速度センサーがついてます。こういったソケット系がこうつながって、プロトタイプを作れると。これもマイクロフレームワーク対応のボードです。ちょっとお待ちください。はい、はい、こちらの開発環境は、こちらになりますね。で先ほどは C シャープのプログラムだけだったのが、こちらのはですね、ドットネットガジェッターっていう GHI、マイクロソフトリサーチが提供している開発環境です。こちらの方にセンサーとかメインボードの部品があって、これをドラッグアンドロップ、例えば大気圧センサー入れたいってこんな感じでドラッグアンドロップができるというものですね。でこれでどうやってつなぐのか、コネクトオールモジュールっていうとここにつなぎなさいよっていうのが出てくるようなシステムです。でさっきのピンキットっていうピンク色のものですね、もうすぐこれに対応の予定です。でこちらもですね、開始をやってで、これもですね今度 USB につなぎますと。はい、つなぐと、はい、今下の方にですね、プログラムを転送するというのが動いています。でこちらの方はイベントハブで私の、Azure アカウントに作られているイベントハブの方にですね MQP でつないでいくというものです。でこちらの方はですね MQP にアクセスするもの、ライブラリーはオープンソースを使っています。起きましたね。なんとなく AMQP っぽいですね、まあ、詳しい話は時間がないのでできませんけれども、ここで、アドレス MQP のアドレスっていうのはこんな感じで、定義しますけれども、でさっきコネクション貼ってセッション貼ってリンクって言いましたよね。まさに、次コネクションですね。で、これ昨日の夜はつながらなかったんですが、あ、つながりましたね。で次に今度セッションを作って、でセンダーとレシーバーってありますよね。送る、というのと、受けるというものですね。で、これを実行とやると、今ここでデータをですね、どんなデータを送るかというとこんなデータですね、ここにありますね JSON です。タイムアクセル XY、 これは、加速度センサーを使っています。で、これをですねステップ実行またやっていくとメッセージ作って、まあ、こんな規模感です。ここで鮮度で送られるというものですね。 はい、でちょっとブレイクがいっぱいかかるのでブレイクを取っていきます。はい、こちらも1秒単位で送っていますけども、まあ、さっきより結構早いかなという感じですね。そしてちょっとお待ちくださいね。で、イベントハブに本当にデータ送られているのというのを見るためには、サービスバスエクスプローラーというのがオープンソースで提供されているんですが、そちらの方で見ることができます。ちょっとそれを起動しますね。はい、でコネクトでコネクションストリングで、イベントハブのこれが先ほど言っていたロールベースのものですね。でベースとして、あ、これじゃないな、ちょっと待ってください、こっちか。これつなぐとですね、これがイベントハブでコンシューマーグループというのがあるって言いましたね。でパーティションがありますよって話をしましたけども、こういったパーティションがありますと。で送られているはずなんですが、ちょっと待ってくださいね、違うやつかもしれないですね。で AC 今送っていますが、はい、デコードデモ、イージーデコードデモ NS ってやつですね、ちょっとお待ちください。よいしょ、あ、これですね、こちらの接続情報でした。はい、これでコピーをして、ちょっとこれをもう一回コネクトします。よいしょ、あ、これですね、こちらの方でパーティションで01、今この1っていうところにデータを送っています。リフレッシュすると数増えてますね。で本当に送られてんかいなということですが、こちらの方でスタートとやると、これは出力する側ですね。今送られているものをこうずっと取り出していると。でこれ出力する側の、スループットが表示をされていて、送られてきたデータはこんな感じでこう表示をされていくと。でずっとですね、どんどんどんどん増えて、でまた24日のとこですね。ちょっと途中見ると、こんな感じで時間とですね、加速度っていうのが送られていますよというのが見えるかと思います。で、こちらの方で、どれぐらいの性能で送られているかっていうのをちょっと見てみますけれども、はい、だいたい1イベントあたり413ミリセックで送られてますね。で、片や先ほど来送って動かしているこちらの方はどれぐらいかというと、よいしょ、だいたい2.4 ぐらいですかね。ちょっと、あ、2.4 秒ぐらいですね、1回あたり。1秒で送ってるつもりが 2.4 秒かかってますよと。まあ、そんな形でやっぱり Web API の方が遅いですね。 はい、性能比較までこれで終わりましたと。で次に、パワーポイント、失礼しました、パワーポイントですね、パワーポイントに行きました。で次にですね、あ、ちょっとお待ちください、これ終わって、今度双方向の、デモをお見せしますけれども、基本ですね HTTP 毎回やってますよね、ゲット行ってますよね、そこでデータ、まあ、ポストでもいいんですけども、そこでですね返り値に渡してくればいいんですね。それから AMQP の方は、デバイス、センドじゃなくて今度レシーブの方ですね。なんかあのイベントハブっていうと受信側はクラウドみたいなイメージがありますけども、デバイス側でも受信できるんですね。で先ほどの動かしたコードの中にレシーブっていうのがありましたけども、そこを使って受けます。そちらの方をですね今度お見せをしたいと思いますが、こちらの方ですね、今見せているのはさっきのピンク色の Web API でやってる方ですね、こちらの方です。こちらちょっとブレークをかけます。はい、ブレークかかりました。そして、ここでですね、行くと、ここにレゾルブレスポンスってありますね、ここでブレークをかけます。はい、かけました。で、この中を覗くとですね、レスポンスからデータを取り出して返ってきたデータを見る。でピンキットの LED ステータスオンで、LED のカラーレッドにしなさいっていうのが返ってきてるんですね。でこれリゾルブすれば見えますかね、今ここ見えるかな、赤く光ってるんですけど、こっちの方で見せた方がいいかな、4本か、ここにここですね、ここに赤く光ってるんですけども、これは外から命令を受けて赤く光ってるという状況です。はい、こちら Web API での双方向、これで終わりですね。でこれはもう終わりなので閉じます。次に今度は、出てきたのは、こちら側のですねイベントハブで送ってる方です。こちらの方は、もうちょっとこう上の方で見ていくとですね、ちょっと待ってください、さっきは送る側でしたが、受信側もですね、レシービングスレッドっていうのがあって、こちら側で、データを受けるという形になっています。で、こちら送るのは何でもいいんですね。なので、こちら WPF の、昔懐かしい WPF、 こちらはイベントハブの、ヌゲットでライブラリが提供されているので、そこでサクッと作ってですね、まあ、こんな、アプリで、例えば、グリーンと、あ、ちょっと待ってね、今は、はい、ここにこれがマルチカラーの LED があるんですけど、ついてないですね。で、はい、グリーンっていうのを押すと、はい、こちらはまだ WPF のこちらの世界ね、ノート PC の世界ですね。で送ると、はい、切り替わりました。このガジェットアップ DC イベントハブっていうのに来ました。これは分かりにくいですけど、今ボードの方で動いてる世界ですね。こちらイベントハブでデータが受けたというところです。で、これでこう、まあ、これまた JSON で受けてるんですが、オーダー JSON グリーンって来てますね。で、これをリゾルブしてやると、はい、ここが、わあ、緑分かりにくい、こうやって見せた方がいいかな、緑ですね。はい、これはイベントハブを通じてデバイスの方に送っているというデモをやってみました。こんな感じで双方向も、できますと。はい、この辺 使い終わったビジュアルスタジオはどんどん落としていったと。はい、ということでまたパワーポイントに戻りますけども、こういったのがですね簡単にできていきます。はい、でクラウドの双方向接続が終わって、今度は双方向の今度はゲートウェイですね。ゲートウェイの方は比較的リッチなハードウェアでローカルでつながっていくというものです。でクラウドにつなぐ方はもう Web API それから、イベントハブどちらでも構わないと。で、Windows 10 for IoT 明日の、朝の2番目のセッションでまた私ともう一人村林というものが、話をしますけれども、IoT 10 の IoT ですね、こちらの方はセキュアです。非常にですねゲートウェイとして、適しているかなと。オールジョインにも対応していますというところです。で、今度はゲートウェイ接続っていうのをやっていきます。ちょっとだんだん時間がやばくなってきましたね。頑張ります。はい、今度はですねおっと、はい、この辺りは閉じます。はい、構成を紹介しますね。ちょっとお待ちください。よいしょ。はい、登場人物はこの2つです。ラズベリーパイ、これ Windows 10が動いてます。でこちらのピンキットはマイクロフレームワークが動いています。でこれがゲートウェイですね。で、ここ今ハブでローカルにこの2つは仲良くネットワークにつながっています。でこっちがサブデバイスとこっちがゲートウェイデバイスになります。そして、こちら側の方のですねデバイスが、ローカルに HTTP のサーバーになって、でこいつがですね、ゲートウェイで、インターネットとやり取りしながら、こちらの方でデータを温度を提供したり、このデバイスを通じて LED の色を変えるといったようなことをやっていきます。はい、まずはこのピンキット GC っていうプログラム、これも C シャープで書かれていますけども、ピンク色の方のデバイスのプログラムです。でこれを起動している間に、もう一個ですね、はい、こちら側、こちら側が今度は Windows 10の開発環境の方です。こちらにですね今つながっていて IP アドレスが表示されているので、こちらのもうこっち動き出しましたね。はい、こっち動かしておきます。はい、でこちら側ははい、この IP アドレスを今の IP アドレスに変えて実行します。はい、今この黒い方の画面のビジュアルスタジオは Windows 10、ラズベリーパイで動いている Windows 10の開発環境ですね。そしてこれが立ち起動すると、起動するともう少しです。ちょっと時間がだんだんなくなってきましたね。はい、今度白い方ピンキットの方に来ました。これ、 マルチキャストメッセージレシーブドっていうメソッドが呼ばれていますけど、何やったかっていうと、ラズベリーパイの方で動いている Windows 10のアプリケーションが UDP のマルチキャストを送ったんですね。 LED の機能を持ってるやつはいないかと。でそれを同胞通信を受けて、マルチキャストの方が、あ、私持ってるよってことで IP アドレス、自分の IP アドレスはここですよっていうのを、送るんですね。で、今何やったかっていうと、ラズベリーパイの方で、LED 光らせる機能ある人って言って、ピンキット、ピンク色の方が、あ、私できるよって言って、でその応答を、ラズベリーパイの方で、取ったと。これネットワークにただ単につないで DHCP でアドレスを取るとアドホックに変わりますよね。だからあらかじめ決められないんです。でそれを、動的に、構成していくっていうやり方のすごい基本中の基本です。 WS ディスカバリーとか DLNA とかその辺でも使われているテクノロジーです。でこの状態で今、もう、ラズベリーパイはこのピンキット、ピンク色のボードのエンドポイントが分かったので、今度クラウド側からデータを待っていると。そして AG デコード LED コントロールっていうですね、ベタですね。でこれの、何色が分かりやすいのかな、ブルーでいきましょうかね。ブルーを押すと、はい、こっちラズベリーパイね、ブレークかかりましたね。これ何かというとシグナル R で受けています。でこれは今私がウェブの方でやって、送られてきて、で、はい、こちらの方ですね、今度はビジュアルスタジオで、こっちの方が受けてるはずなんですね。で、青く光っていると、まあ、こんな感じでですね、ゲートウェイで、構成をしていくと。あ、 LED 来ましたね、これは今度はピンキットを今度 HTTP でローカルで叩いているのでこっちに来ましたね。ちょっと時間かかったんでドッキリしましたけども、これでオンしろと。でカラーはブルーだよと。あ、来ましたね、よかった。でそうするとさっき緑色だったのが青く光ってますね。はい、一連の一応デモができたんで、よかった。で今、こっちですね、ちょっと時間になって、もうすぐ時間ですね、やっていたデモはこんな感じですね。アドホックに、見つけて、でセンサーでこうやるというものですね。で、これオールジョインが出てくればもっと簡単にできるはずなんですが、今まだ、マイクロフレームワークの方がですねオールジョイン対応してないので、今日はもっと原始的なプリミティブなことをやってみました。それから、まあ、世の中にある組み込み機器は、Windows 系ばっかりじゃないですね、サードパーティー Linux、VX ワークス、 T カネル、マイクロアイトロンとかね、カスタムがあります。でこういったものはですね、例えば Linux でしたらものを使えば C シャープでできますね。で全く同じコードでできると。それから C++ の場合はですね、オープンソースが出てくるはずですので、それでお使いいただければなと思っております。それから、今日ちょっと時間になりつつありますが、やりますね、Linux でモノで C シャープっていうデバイスというものをやっていきたいと思います。今度は、このレゴですね、レゴのものを Azure につなぐというものをやります。ちょっとこれ起動に時間がかかるので、動かしてしまいますね。はい、でプログラムの環境、開発環境は、はい、はい、何の変哲もない EV3、C シャープのプログラムですね。これにモノブリックっていうファームウェアの参照を入れるともうそれで動き出します。でこれをですね SCP っていうプロトコルで、 送る、そして、動くというものです。で、今日ですね、こちらの方で先ほど来やってモバイルサービスの方にデータを送っていると、はい、こちらの方をずっと見ていくと、さっきのですね、マイクロフレームワークの方で出ていた、HTTP のクライアント的なものがですね、モバイルサービスこっちか、こっちの方にですねリクエストの方があったりします。でもうちょっとで、送られてくると思うんですが、はい、今 Azure の方にデータが送られています。でちょっとこれをですね、これシグナル R で受けているものですけども、はい、こんな感じで今角度センサーと色センサーが Azure のモバイルサービスに行って、モバイルサービスの中でシグナル R をキックして送っているという流れになっています。まあ、こんなのもですね簡単にできます。それからザマリンの方を使うと、リモートデバッグもできるという世界ですね。はい、一応こちらも OK と、まあ、こんな感じで、マイクロフレーム、モバイルサービス、それから Web API を使えばですねストレージなんかにも入ります。あとイベントハブに送ることも可能です。でオールジョイン、ね、これまでのいろんなエコシステムの壁がありましたけども、それを超えてつながるというものですね。多分次の機会に私がこういうのを話すときにはオールジョインでつながっているデモをすると思います。はい、でオールジョインによる連携というのはこんな感じで、こういろんなね、Windows 内はもうデフォルトで入ってますし、 Linux 向けにはオープンソースがあるというところですね。でこんな感じで API が提供される、あ、失礼しました、パワーポイントでちょっと先走りますね、戻りますね。はい、よいしょ、まあ、株式会社アフレム様のご協力でこのデモはやりました。でオールジョイン連携ですね。それからまあ、こんな感じで API ライブラリが提供される。でオールシーン、オールジョイン、みんなでつながろうとですね。はい、あとまだちょっと時間がオーバーしていますが、もうちょっとだけ、お付き合いください。今度は、山形県に設置している、クラウド、緑クラウドっていうものが、収集しているデータを Power BI でお見せしようと思います。はい、どれだ、はい、今ですね実際に山形のさくらんぼ農家で設置されていて、温度とか大気圧、湿度、照度、気圧、といったようなものが表示されていて、これリアルタイムにも表示がされているんですね。はい、あとちょっと分かりにくいんですが、ライブストリーミングでも撮っていて、はい、もう時間がないんであれですけど、この辺に実があるんですけど、これだんだん大きくなってるんですね。これはスチールカメラで撮ったものを動画化しているものです。はい、そういうことで、これをちょっとお見せしました。で情報を見せましたね。で、ちょっともう時間オーバーしてますが、今日お見せしてきたデモいろいろありますが、 IoT、まあ、IoT スイートいろいろ出てきますが、まあ、IoT ですね、実際にやってみたいという方はですね、この赤 MS、IoT キットホル、というところからですね、先ほどのピンク色のボードを使った実習のコンテンツを出しています。もうちょっとしたら今度ラズベリーパイ Windows 10っていったものも入れていきますので、ぜひですねこちらやってください。それからエグゼビション の、 エクスポのホールの方でもこれは展示しておりますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。はい、ということでちょっとオーバーしてしまいましたが、 IoT の話をずっとしてきました。ぜひですね皆さん、お試しいただければなと思います。はい、あとは、これら関係していきますので、ぜひ、はい、あとはアンケートにご協力いただければと思います。はい、ちょっと時間も伸びたんでね、ちょっと皆さんの満足度を下げたかなと思いますが、まあ、忌憚のないですね、アンケート結果、フィードバックをいただければと思います。はい、どうもちょっと時間伸びまして申し訳ございませんでした。これで私のセッションは終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。